許します。こうして共に、礼拝を捧げることができることを心から感謝したいと思います。緊急事態宣言の方も、間もなく解除される見込みということですけれども、まだでも次のなんか段階がしばらく続くということも出ています。少し岐阜県の中のクラスターも落ち着いてきた感じもありますが、でも気をまだ引き締めてですね、しっかりと対策をしながら、共に、このまま収束していくことを願いますけれども、どのようなふうになっていくか私たちわからない部分もありますけれども、しかし主に委ねて、今日まずこの礼拝を共にできることを心から感謝していきたいというふうに思っています。下にもポスターで出させていただいて、今日からですね、メッセージの方は「御国が来る」というタイトルで、どこかで聞いたことがあるような、なんか大河ドラマのタイトルに近いものがありますけれども、2週間前ぐらいにメッセージしたときに、大河ドラマの内容でちょっと盛り上がった部分もありましたので、ちょっと絡めてですね、御国が来ますようにと、主の祈りにもありますから、でも御国と聞くとですね、分かりづらい部分もあるんですね。神の国、どのようなものかなっていうのね、しかも御国が来ますようにって主の祈りで祈れと言われても、どのようなものかが目に見えないから分かりづらいということもあるんですけれども、しかしそのことを本当に聖書の大事なテーマですので、共に一緒に見ていきたい、そのように思っています。大河ドラマの「麒麟が来る」、私まだ見てませんけど、麒麟が来るはあれですね、中国の故事で、太平の世が来ると、麒麟という架空の生き物がやってくるという、なので太平の世が来ることを望むみたいな、そういう中国の故事から来てるわけですけれども、架空の生き物が来るかどうか、そんなことはどっちでもある意味いいんですけれども、しかし、ちょこっと、ね、似てる部分ありますね。主の、本当に支配が、主の臨在が豊かにあるときに、そこに本当に神の国が広がっている、そのことを聖書は言っていますから、私たちこの大事な聖書のテーマ、神の国、御国、英語で言うとキングダム・オブ・ガッド、これを本当に共に、これから、いつまで続くか分からないんです。いつまでと、あえてこのシリーズでですね、いつもだと5回とか10回とかってなんかタイトルも先に決めておくんですけど、あえて決めずに主に導かれるまま、ちょうどイースターとかもありますから、主に期待して一緒に行きたいなというふうに思っています。一言お祈りして、早速メッセージ入りたいと思います。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝捧げることができることを感謝します。主は新しくこの御国が来るというテーマでメッセージを語らせていただけることを感謝します。イエス様、あなたがたくさんの例え話、また教えをこの神の国、御国について語られました。しかし私たちにとって目に見えないことでもあります。どうぞよくわかるようにさせてください。どうぞ御国が来ますようにと、主の祈りでもイエス様が言われたその心がよくわかるように、また私たちがどのようにこの御国に生きるのか、どのように御国が広がっていくことを体験していくことができるのか、どうぞそのことをあなたが教えてください。感謝します。主はあなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。実はこの神の国、そして、揺るがない御国、このことをですね、一つ最近思わされたきっかけは、この前あったユースキャンプの、ことがあります。ユースキャンプオンラインで、1月の末から2月の初めぐらいまで行いました。その時に、私も含めて3人のメッセンジャーの先生で3回のメッセージを、担当したんですね。1人目の、田中進先生がこう岩の上に、生きる、ね、ちょうどこの御言葉にあるとですね、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされないが、私たちの教会にとってもテーマですけども、神様は揺るがないお方だよってことが1回目のメッセージで語られて、そして2回目のメッセージが、上田雄也先生が、イエス様と共に歩む私たちも揺るがされないんだよってことを語られたんですね。で、3回目の私のメッセージ、バトンタッチでですね、順番にこう前の先生のメッセージを聞きつつ祈りながら準備をしていくわけですけど、神様どのようにあなた導かれるでしょうかということを祈りながらメッセージの準備をしていきました。なかなか面白かったです。3人の先生でね、どのようにこうバトンタッチされながらこうイエス様が導いてくださるかなと祈ったんですね。 で特に3回目の私のメッセージでね、3回目で最後ですからね、大事な方向性がそこで出るわけですね。3回のメッセージこう順番に違う先生だとき、1回目の先生の方がプレッシャー少ないと思うんですね、ある意味こうバンといけるところがあるので、3回目はですね、ちょっと調整というかね、イエス様どのように最後使命に導かれていくかなっていうのをちょっと実は、祈りながら、まあ、悩むというかね、思わされました。でその時にちょうどメッセージの準備をしていて、家で夜準備をしつつ、冷蔵庫の中のですね、野菜ジュースを飲もうと思って、まあ、夜にそんな飲んじゃいけないのかもしれないですけど、冷蔵庫を開けて、飲んでこう閉めてふと見たらですね、冷蔵庫にこうはがきが貼ってあってですね、多分妻が貼ったんだと思うんですけども、それが今日のメッセージの御言葉でもあるヘブルの12章の28節の御言葉だったんですね。ヘブル人への手紙の12章の28節、この御言葉が絵手紙だったと思うんですけども貼ってあったんです。はい、ヘブル12章の28節の御言葉、この言葉がその冷蔵庫に貼られていたわけです。まあ、そこに貼ってあったのは一つ前の訳の方ですね、第3版なのか第2版なのかの訳だったわけなんですけども、しかしこの同じ御言葉の箇所です。ヘブル12章の28節お読みします。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。揺るがされないって言葉がその時に目に入ってきました。いや、揺るがされないというテーマのユースキャンプだったんですね。揺るがされない神様、揺るがされない私たちってきて、次にどういう方向に神様行くかなと思ったら、冷蔵庫に貼ってあったわけですね。揺るがされない御国を受けるっていうことが書いてあったんですね。まあ、一つ前の訳ですと、揺るがされない御国を、受けているのですからってね、もうすでに受けているというふうにもうそのはがきには書いてあったわけですね。少し訳が今この第4版というか2017年版は、揺るがされない御国を受けるのですからちょっと未来形っぽく書いてありますけど、もう受けているのですからというような書き方で、そのはがきの方には前の訳の方が書いてありました。それを見たときに、ああ、揺るがされない神様、そして揺るがされない私たち、そして揺るがされないこの御国、神の国、あ、それが神様が導かれるこのキャンプのテーマなんだなって、その時にとても教えられた。そしてそこからメッセージを語らせていただいたんですね。この私たちが受けるこの御国と書いてあること、今日は特にこのヘブルの12章28節のところを、共に見ていきたいと思っています。私たちこの今年の教会のテーマ聖句が与えられていて、私は決して揺るがされないと書いてあります。時々気をつけないといけないのは、私たちはすごく個人主義的になってしまう時があるんですね。私は揺るがされないとかね、イエス様がいるから私は揺るがされない、確かにそうなんですけど、私たちは一人で生きているわけじゃないわけです。もちろんイエス様と一緒に生きているわけですけど、私たちここにいる神の家族と共にキリストにあって生きていくわけですね。イエス様はあなた方のただ中に神の国があるというふうに言われたわけですね。あなたの中に神の国があるとかね、あなただけが神の国ですとは書いてないわけです。あなた方、あなたの、ね、私たちのただ中に神の国があるわけですね。確かに目に見えないわけです。このことをテーマにこのシリーズでもっとよくわかるようになっていきたい、そのように思っています。理解していきたいというふうに思います。しかし私たちは一人で生きてくるわけで、イエス様を中心にこの神の家族とともに、また世界中のクリスチャンの仲間たちとともにこの神の国を生きている、そのことを覚える必要があります。そしてその神の国は揺らぐことがないというふうに聖書は言っているわけですね。素晴らしいことだなというふうに思います。今本当に世界中が揺るがされる状況の中で、私たちはどのように今生きているでしょうか、ね。他の人たちが揺らいでても自分が揺らいでなければ大丈夫だという考え方で生きていくこともある意味できるかもしれませんが、それは私たちが望まれていることではありません。この揺るがされない御国、このことを今日特に見ていきたいと思うんですね。そしてまずこの 大事なことです。この御国ということをまず見ていきたいと思うんですけども、この先ほども言いましたけれども、このヘブル12章28節は一つ前の訳ですと、揺れ動かない御国を私たちは受けているのですから、まあ、これが実際ギリシャ語を直訳した時の訳です。今ね、私がヘブル語じゃない、ごめんなさい、ギリシャ語でもともと書かれてますね。私自身がギリシャ語で見ていた時に訳すとしたら、私たちは揺れ動かされない御国を受けているのですから、もうすでに受けているというふうに訳すことができる言葉です。まあ、訳が少し変わった理由というのは、まあ、この後後半にも話していくことですけども、もうすでに受けている御国ということと、やがて来る御国ということと、両方方向性があるということ、それがこの神の国を少し分かりにくくしている部分でもあるわけです。すでに私たちのただ中にある神の国と、やがて来る神の国があるということです。まずこのすでに私たちのただ中にある神の国ということを見ていくときに、大事な御言葉は、ルカの17章の21節の御言葉です。ルカの17章の21節、ヘブルのところ何か挟んでいただいて、イエス様が神の国はどこにあるのですかと言われたときに答えられたことですね。ルカの17章の20節21節、両方合わせてみたいと思います。ルカの福音書17章の20節21節、ルカの福音書17章の20節21節です。お読みしたいと思います。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。このユダヤ人の人たち、パリサイ人は、ある意味目に見える国としての神の国というのが、王様がいて、この国というのが、まあ、ローマ帝国とかね、何々国みたいな、そういうものができることを期待していたわけです。しかしイエス様はここで言われるわけですね。神の国はあなた方のただ中にあるって。すごいことを言われたわけです。しかしこのことは実は、目がある意味霊的な目が開かれないと見えない部分があります。悔い改めなさい、神の国は近づいたからっていう言葉がありますけれども、私たちがイエス・キリストをある意味こう信じていかなければ、この神の国ということを体験していくことができないんですね。どういう時にじゃあ神の国を体験私たちができるかというと、一つは礼拝だと思います。私たちのこの教会は神の国の、まあ、神の国であり神の国の現れであるんですね。私たちが先ほど賛美をしている時、私たちが共に祈る時に、すごく心が温かくなったり、喜びがあふれてこないでしょうか。ね、来ますよね、来ますよねって強引に言ってる感じありますけど、私たちが共に賛美しているときに、共に祈り、共にこうして礼拝で集っているときに、喜びがあふれてきます。楽しみがやってきます。神様への感謝があふれてきます。それはなぜかというと、私たちのただ中に神の国があるからです。私たちはこの毎週日曜日の礼拝を通して、また教会の集会を通して、神の国をそこである意味ものすごく濃厚に体験しているわけです。私たちが一人や、まあ、2、3人で集まっているときは、その神の国というのの体験がある意味少し弱く感じてしまうかもしれません。一人一人は弱い存在でもあるかもしれません。しかしこうして、何十人、100人とかでこう集まるとですね、まあ今このね、密にならないように人数制限をしている部分ありますけれども、しかし共に集まるときに、そこに、ああ、ある意味目に見える形で神の国がここにあるということを体験できるわけですね。キャンプとかで、また聖会とかに皆さんが参加されたりするとですね、いつまでもこのまま賛美してたいなっていう感覚になったり、あ、本当にこの聖会、この集会、このキャンプ素晴らしいなって思うわけです。なぜかというと、そこに神様の臨在が豊かにあって、そこにある意味神の国を実感として体験を私たちがすることができるんですね。 この前、そのユースキャンプをオンラインでしました。私自身はできればオンラインでするのではなくて、直接集まることを期待していましたので、昨年のキャンプが2回中止になったときに、まあ、3、4ヶ月我慢すれば、半年我慢すれば、ウイルス対策をしながらまた集まれるのかなと思っていましたが、どうもこのまま行くと1年2年はかかりそうだという状況になってきたときに、先生たちと相談してオンラインででもやりましょうということを決断しました。各地の先生や特別賛美、賛美チームが送ってくれたのを私がこうくっつけながらですね、集会を流していきました。今日の午後もね、ある教会では、その集会の3回目の見るという教会もお聞きしてますし、緊急事態宣言が終わったら教会で集まって3回見ますという教会もいくつかお聞きしていて、本当に感謝なんですけど、そのオンラインのキャンプ、実際別々の場所で収録してくっつけたんですけど、まあ、見ていった、ね、ユースの皆さん自身も体験していったわけですけども、すごく神様の豊かな臨在を感じる、そして本当に一致と、まあ、まるでという言い方変ですけど、みんなが一緒にいる感覚を共に体験することができたオンラインキャンプだったんですね。神様が中心にいてくださって、神様の臨在が豊かにあり、そして各地で分かれているんだけども、ああ私たちは一つで共に集ってるんだっていう感覚を、そのオンラインキャンプで体験することが私たちできたんですね。あのアンケートを見た時にもそのように書いてくださっている方々がたくさんありました。物理的に目に見える形で共に集う時にこそ、私はある意味この神の国の体験っていうのができるのかなと思ってた部分がありましたけれども、今回そのオンラインのキャンプをやってみて、ああこのオンラインね、インターネット上を超えてでもこの神の国というものが豊かに広がってるんだな、っていつまでもこのキャンプをやっていたいなという感覚、浜松の子たちの賛美を聞きながら岐阜で心の中で賛美している様子とかね、私の岐阜でのメッセージを滋賀や京都の方々やまた鹿児島の方々が聞いてくださったり、そういうことが起こったり、そこに豊かな神の国が目に見える形でまたオンラインを通じても広がっていく、それを体験することができました。今日のこの礼拝も夜オンラインでメッセージで聞かれる方々があります。その方々も共にこの神の国を体験していくことができるんですね。神の国は揺るがされることがないとここにも書いてありますけど、その通りだと思います。コロナがやってきて集まれなくなって、じゃあ揺るがされてしまうのかというと、揺るがされないということです。神の国はむしろ広がり続けるし、ただし私たちが気をつけなければいけないのは、オンライン上だとしても集まることをやめてしまうということです。だから集まり続けようということが聖書にも書いてある通り、何かしら私たちは共に集う、共に主を礼拝していく、それを続けていく必要があります。このもう一度ヘブルの方に戻りますが、御国という言葉を見ていくときに、ギリシャ語でこれは神の国と訳すことができると先ほど言いましたが、もっと言うと神の王国というふうに言うことができるんですね。このバシレイヤっていうね、言葉が使われてますけど、それは王国という言葉なんですね。だから神の王国、神の国、ね、王国なので王様がいるわけですね。皆平等ってね、確かにその通りはそうかもしれませんが、しかし聖書が言っている国という、これは言葉は王国です。王様がいて、そして国民がいて、国土があるわけですね。それが王国が成り立つための大事なポイントなわけです。じゃあ私たちにとって王様とは誰なのか、支配する方は誰なのか、まあ、ある意味一番偉いという言い方したら変ですけども、誰のものなのかということです。王様は誰でしょう、まあ、皆さん声あんまり出せないですから、すいませんけれども、イエス様なわけですね。イエス・キリストこそが私たちの王様です。私たちの三位一体の主こそが王様なわけですね。私たちはその王のもとに生きる国民なわけですね。ここにいる私たち一人一人がイエス・キリストを神として信じていく、救い主として信じていくときに、私たちはこのイエス・キリストの王国の国民なわけですね。もちろんそれを選ぶか選ばないかは私たちにある意味委ねられているわけです。なので王様イエス・キリストがおられて、 そしてイエス・キリストを信じる者たちがいる。それがこの王国なわけです。じゃあ王国の国土はどこなのかといったら、それはある意味私たちの心であり、私たちのこの集まりなわけです。それがこの神の国です。なのでイエス・キリストが王様としておられて、イエス・キリストを信じる者がいて、そして私たちが心を差し出し共に交わっていく、そこに神の国が豊かに臨在しているということです。なので神の国はどこにあるのかというと、イエス様がおられて、私たちがイエス・キリストを信じていて、私たちが心を差し出して共に集まるなら、そこにイエス・キリストの臨在が豊かにあって、神の国が広がっていくわけです。なのでちょっと見渡していただいて、この場所に今ここに神の国があるわけです。オンライン上で見てらっしゃる方のその場所に神の国が広がっているわけです。もちろんイエス・キリストを信じていなかったとしたら、そこにはある意味神の国は広がっていかないわけですけども、また気をつけないといけない、先ほど言ったように私たちがある意味心を差し出してないというかね、捧げてない、集まる、ある意味こうインターネット上だとしても集えてない、全く主に時間取れてない、そうなると神の国の臨在が豊かに広がっているかというと、そうではないかもしれませんが、しかしイエス・キリストが王であり、私たちが国民であり、私たちの心が、私たちのこの集まりが国土である、それがこの神の王国、イエス・キリストの王国、神の国の場所です、存在です。なので私たちがここで賛美するときに、お祈りをするときに、豊かな喜びがあり、いつまでもここにいたいという体験をするわけです。まさにそれは、まあこの後の話をね、ちょっとどんどんどんどん言ってしまいそうになってますけども、やがて来る神の国があるわけですね。まあ、今はまずすでにここの場所にある神の国のことを話しているわけですけども、しかし天で私たちは神様と共に永遠に過ごしていく、そのことが聖書に書かれていますけれども、まさに天の臨在を私たちはこの地上でも体験していくことができるわけです。この神の国は教会だけではなくてですね、先ほど言ったようにキャンプであったりとか、聖会であったり、さまざまなところでも、ある意味この地域教会を超えて共に集うときにも、この神の国を体験していくことができます。なので、まあ、たくさんの人数でね、またコロナの後で集まれたら感謝ですけれども、例えばね、何千人、1万人とか集まると、もうすごい、わーっと心燃やされますよね。ある意味本当にこう目に見える形で神の国を体験することができる感覚があります。でもどうでしょう、このオンラインを通じても、本当に先ほどのキャンプのこともそうですけども、私たちこの神の国というものの広がりを今体験していくことができているんじゃないかなと思います。いろんな聖会や、集会もオンラインで、昨年から行われていっていますけれども、しかしたくさんの方々が今まで以上に見られたり、感謝を共にしていっています。またオンラインでキャンプをこの前してみて、少し後で感謝だったなと思ったのは、集会が残りますよね。この教会のこの礼拝 のメッセージもしばらく残るわけですけども、後で見て恵まれる方々が出てくるんですね。本当にそれも素晴らしいことだなというふうに思います。見そびれてしまってそのまま通り過ぎるんじゃなくて、改めて見ることができたり、何度も見ることができたり、それもこのオンラインの素晴らしさだなということを、思わされました、ね、私たちはこの神の国が広がり続けていくということ、そして私たちのこの今すでに私たちのただ中に神の国が広がっている、そのことを覚えていく必要があります。そして2つ目に皆さんにお伝えしたいこと、それは先ほど、まあ、少し話し始めてしまいましたが、やがて神の国がやってくるということです。すでに私たちのただ中に神の国があるんだけど、やがて神の国がやってくる、ややこしいですね。それがこの神の国を理解しにくくしている理由でもあるわけです。すでに私たちのただ中にある神の国と、やがて来たるべき神の国があるということ、その、まあ、二つ別々なのかといったら、まあ、ある意味そうじゃなくて、二つで一つなわけですけども、二つで一つって言い方が変かもしれませんが、しかしこのやがて来る神の国、そのことも覚える必要があります、ね。来たるべき神の国、どういうことかっていうとですね、例えばこのヘブルの12章の25節のところから29節までも見たいと思います。ヘブル12章の25節から29節のところも読まさせていただきます。 あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れられません。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地だけでなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために、揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。私たちの神は焼き尽くす火なのです。聖書は、特に新約聖書は、明らかにこの世の終わり、キリストが再び来られるということ、これは大事な大きなテーマです。キリストが再び来られること、再臨と私たちは言っています。そして裁きがあること、永遠の滅びなのか永遠の命なのか、どのように来るのかという方法について、いろんな本が出てたり、いろんな学説があったりします。どれが正しいかってね、なかなか難しい部分があります。まあ、全てが終わったらわかるでしょうっていうのが、一番私が一番言いやすい答えだと思います。ただ聖書に書いてあることがその通り起こると私は信じています。キリストが再び来られること、永遠の裁きがあること、そしてここにある通り、その時に地が揺り動かされる、すべてが揺り動かされたとしても残るものがある、私たちの戦いにあるこの神の国は残るっていうふうにここで書いてあります。そして同時に、あの黙示録に書かれている通り、私たちは新しい天と地に生きることができるという希望があるということです。それがまさに最高の揺り動かされることがない御国、神の国が、神の王国がやってくるということです。それが私たちの永遠の望みです。もし私たちが地上で生きていて、この私たちのただ中にある神の国だけを思っていたとしたら、ある意味地上での命が終わった時に、何かそこから自分が離れてしまう、そういうふうに思ってしまうかもしれませんが、実はそうでないわけですね。私たちが今生きているこの場所で、私たちはこのただ中に神の国を体験しているわけです。すでに私たちのこのただ中に神の国を生きて体験しています。そして私たちが、まあ、地上で生きている間にイエス様が再びやってくることももうだいぶ近いと思いますけれども、しかしもし私たちが先に地上での命が終わったとしたらどうなるかというと、私たちはイエス様がパラダイスに私たちのいる場所がありますというふうにね、今日あなたはパラダイスに私と共にってありますから、主の身元に私たちの魂は行くことができるわけです。体は朽ちてしまい、この地上である意味滅びてしまったとしても、私たちの魂は主の身元に行くことができます。それを私たちはある意味天というふうに呼んでるわけですね。天に私たちは行き、そこでイエス様の身元に私たちは行くことができるという希望があるわけですね。もちろんそこにも主の臨在が豊かにありますから、ある意味そこは神の国なわけですね。なので今私たちはこのただ中に神の国をクリスチャンとして体験するとともに、地上での命が終わったとしても、さらに主の身元で私たちはまさにそこにも痛みも悲しみも苦しみも涙もない場所に移されていく。そしてさらにこの再臨の時に新しい天と地に私たちが生きていくことができる、やがて来る神の国に生きることができる、これが永遠の命なわけですね。その時には朽ちた体も復活するということが聖書に書いてあるわけです。なので私たちはこのすでにある神の国と、やがて来る神の国と、まあ、もちろんその間の部分もありますけれども、そのすべてを私たちは神の国に生きていくものなんだということです。ややこしい話に聞こえるかもしれませんが、これは素晴らしい真理であり、素晴らしい喜びなわけですね。一瞬で終わってしまう喜びや楽しみではないということです。私たちはイエス・キリストを救い主として信じたときに、今もこれからもやがて来る時も、その先も永遠もずっと神の国に生き続けることができる。そして地上ではある意味涙や苦しみや悲しみや地震がやってきたり、津波がやってきたり、コロナウイルスがやってくることも体験していきます。迫害を体験することもあるわけです。しかしその後ずっとどうなのかというと、それらはないわけですね。 天ではそれら迫害や苦しみや悲しみや病はないわけですね。私たちはこの永遠の素晴らしさの中を、神の国の中を生き続けていくことができるという、この希望があるわけです。だから私たちはこの地上を喜びを持って走って生きていくことが、生きていくことができます。もし私たちの地上でどんなふうに生きていくか、ね、何が地上のゴールなのかということを目標にしていたら、どこかで絶望に襲われてしまうんじゃないでしょうか。そして命が尽きるときに、もっと生きていきたかったとか、もっとこうしてればよかったっていうふうになるかもしれません。しかしある意味、私たちのこの神の国での人生は、神の国での人生というのは永遠なわけですね。私たちにとって永遠に神と共に生きるわけですから、それが今のこの地上なのか、ある意味その中間の場所なのか、新しい天と地なのか、ね、この天なのか、その先なのか、私たちはそのすべてをイエス様と共に生きていく、それができるわけですね。その視点を私たちは持っていなければいけません。そうでなかったら、今自分は幸福なのか、今自分はお金があるのか、いい学歴があるのか、いい結婚をしているのか、そこばかりに目が行くかもしれませんが、私たちはこの永遠というスパンで人生を考えていかなければいけません。そしてそれをしていくときに、私たちは本当に感謝ですね、喜びがあふれます。だって永遠にイエス様のともに喜びを持って生きていくことができるのか、待ってるわけですね。感謝ですね。たとえ明日もしくは今日の午後に命が尽きたとしても、私たちは主の御元に行き、天に行くことができるわけですね。感謝ですね。そしてそれは永遠に続くわけですね。まさにこのヘブル書のところでも、永遠の故郷を夢見て旅していた多くの雲のような人たちが、雲のように共に走っていく方々があるというふうに書いてありますけれども、本当にその素晴らしさの中を私たちが生きていくことができる、それが神の国です。で、今神の国の全体像をお話ししたわけですけれども、まさに今私たちがここで生きている、私たちはこのすでにある神の国に生きることは、もうこの神の国全体の計画のもうすでに一部なんだということです。だからある意味でもう前味わいって言い方したら変ですけれども、天の前味わいをしているというか、まあ、前味わいって言っちゃいけないわけですね。本当は大きな壮大な計画の一部なわけですから。しかしこれからさらにさらに濃厚な神の国の中、私たちは生きていくことができる。素晴らしいですね。本当にこの素晴らしい希望があるということです。私たちにはこの天の希望が与えられているということです。なので、このいろんな地震があったり、この前もね、地震がありましたけども、地震があったり、津波があったり、またコロナウイルスの問題があったとしても、私たちは感謝しましょうというふうに聖書で言われたときに、感謝するということを選び取ることができるわけです。なぜなら私たちにはこの永遠の命が与えられているから、もう神の国の国民とされているからです。国民を守ってくださるのは王様なわけです。王はただ単に支配して何か取り上げるとかいうものだけじゃなくて、国民を大切にし、国民を導いていく、しかもイエス様は最高の王様なわけです。その方は理不尽なことをする方ではありません。イエス様は私たちの人生を導いてくださり、私たちの永遠までも導いてくださる方です。私たちには天の希望が与えられています。この28節のところの、このように揺り動かされない御国を受けるのですからっていう、この2017年では受けるのですからっていうね、ちょっと未来形のような感じにも取れる書き方をしています。まあ、ギリシャ語ではある意味どちらでも訳すことができるので、あえてそうされたのかなと思います。私はもう受けているのですからっていう言葉の方が訳としていいかなと先ほど言いましたが、それもそうですし、このように御国を受けるのですからっていう言い方も実は訳すこともできます。まあ、その先ほど言ったすでにある神の国とやがて来る神の国を意識してこう訳されたんじゃないかなと思いますけれども、すでにとやがてのこの神の国は2つ別々ではなくて、それでは1つです。そして私たちが天に行くことができる希望もそこに含まれています。だから私たちは感謝しようではありませんかっていうふうに書いてあるんですね。今日最後にいくつかこの神の国の希望に生きるためにどうしたらよいかということを、このヘブルの12章の28節のところから見ていきたいと思うんですけども、実はこの28節の私たちは感謝しようではありませんかというギリシャ語をですね、見てみると、 これは恵みを持ち続けようではありませんかって書かれてるんですね。恵みを保ち続けようではありませんか。それが文字通りのギリシャ語の意味です。それを意訳してこの日本語の聖書では感謝しようではありませんかっていうふうに訳しています。恵みを持ち続けようではありませんか、もしくは恵みを保ち続けようではありませんか、恵みにとどまり続けようではありませんか。それがここで書かれている私たちは感謝しようではありませんかという言葉です。今日その神の国の希望にとどまるにはと先ほど言いましたが、その一つ目はこの恵みにとどまる、恵みを持ち続ける、それがこの神の国に生きるための秘訣です。恵みを握り続ける、恵みを保ち続ける、恵みを持ち続ける。私たちはただ単に神様に感謝しましょうって言われて、何が感謝だったかなってうーんって考えるんじゃなくて、まず恵みを数え上げるということです。最高の恵みは何よりも私たちがイエス・キリストによって救われているということです、ね、もしまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方がこのオンラインも含めておられたとしたら、イエス・キリストはもうすでに十字架であなたの罪のために死なれて、そしてこのイエス・キリストを救い主として信じたときに罪が許され天に行くことができる、永遠の命を得ることができる。それはある意味本当に無条件の愛というか、私たちが何か お金を払う必要があるとかじゃなくて、ただ受け取るだけで良いということです。悔い改めてイエス・キリストを信じるだけで良いということです。私たちはこの最高の恵みがまず与えられているということ、永遠の命が与えられているということ、この恵みを何よりも握り続ける、保ち続ける、持ち続ける必要があります。もし恵みがあったとしても、それをどこかに置いてきてしまっている、どこかに放っておいているんだったら、日曜日の午前中以外はこの恵みから離れている状態だったらもったいないわけですね。どんだけおいしいご飯があったとしても、賞味期限切れじゃないですけども、ずっと放っておいたら朽ちていくじゃないけども、まあ、朽ちることはないんですけど、この福音はね、もったいないですよね。ね、せっかくおいしいもの与えられたらね、しっかり食べないといけないですよね。私たちはこの恵みを持ち続ける必要があります。またもう一つ大事なのは、私たちの毎日の恵みをしっかり数えていく必要があるということです。神様にあなたが先週してくださった感謝のこと、恵みをしっかり数えているでしょうか。私たちは気をつけないといけないのは、お祈りするときに今日の祈り課題はこれ、これとこれとこれとこれって、今祈り課題が10個ありますってね、でなんか1個か2個解決されて、あ、なんか頭痛がなくなったとかね、この問題が解決したってね、今ちょっと8個になったから、じゃああと2個なんか祈り課題増やさないとってね、毎日10個祈ってますみたいな感じでね、気をつけないといけないのは祈り課題ばっかり増えていく。でイエス様がしてくださった感謝のことをある意味忘れてしまって、せっかく主が答えてくださった、主がしてくださったことを忘れてしまって、次々と問題ばっかり数えて必死に祈り続けてしまうということ、それが私たちのある意味弱さでもあるかもしれません。しっかりと感謝し続けていく、恵みを数え続けていく、恵みをしっかり持ち続けていくということが大事です。祈り課題を例えば病のこと、問題のこと祈るのと同時に、今日主はあなたがこれをしてくださったことを感謝します、私の健康を守ってくださったこと、家族を守ってくださったことを感謝します、ね、まあ、少なくとも何も感謝することも見当たらないでしょう、今あの空気が吸えていることを感謝しますでもいいですし、ね、あのご飯が食べれることを感謝しますとかね、こうやって自由に礼拝に出れることも感謝のことですね。世界ではコロナウイルスのことで集まれないという教会もあるけど、昨日私もアメリカで奉仕した教会の先生とインターネットで電話で話しましたけれども、6月になったらようやく礼拝再開できるかもしれないって言っておられましたけども、もう1年以上礼拝できてないわけですね。共に集うことをオンライン上で、しているというふうに言ってましたけども、その間に教会の方が6、7名亡くなったということもお聞きしました。私たちまだその状況に比べたら恵まれている方かもしれません。また先週、まあ国名でオンラインなので良いか分かりませんが、中国の私の友人とも話しましたけれども、その友人も24時間警察に監視されているわけです。 自由に動くこともできない、子どもの幼稚園の送迎も自分ができる、できない、そういう状況に置かれている人たちもあります。もっとひどい状況に置かれている方々もあるわけで、それに比べたら私たちどれだけ恵みの中を生かされているでしょう。自由に聖書を読むことができるし、自由に祈ることができるし、自由に礼拝を捧げることもできるわけですね。私たちはしっかりとこの恵みに生き続ける、恵みを保ち続ける、感謝するとはどういうことかというと、しっかりとその恵みを握り、恵みを保ち続ける、主からの恵みを忘れないということです。それが感謝するということです。そしてさらにこの28節の後半にはこう書かれています。経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。このことを、まあ、これもギリシャ語を直訳すると、へりくだること、経験と恐れ、神への恐れを持って神に喜ばれる、もしくは神に受け入れられる礼拝を捧げようではありませんか。そのように訳すことができる言葉です。二つ目のこの神の国の希望に生きるための秘訣、それは礼拝を捧げていくということです。神様を崇めていく、ね、この私たちは感謝しようではありませんか、感謝しつつって書いてありますけど、これは私たちは経験と恐れを持って、そして経験と恐れを持った礼拝を捧げることで感謝をしていきましょうということが書かれているわけですね。礼拝を通して感謝していきましょうと、ここでヘブル人への手紙の著者は書いているわけです。礼拝を通して感謝していく、ね、私たちのこの共に集うこと、賛美すること、祈ること、それも主への感謝なんだということです。主への感謝の表し方だということです。そのことがここで書かれています。黙示録を見ると、この天の御座の周り、また新しい天と地では、そこでは豊かに主の礼拝が、主への賛美が、感謝があふれています。天というのは、主の臨在というのは、主の礼拝が豊かにあふれている場所、主への喜びと感謝があふれている場所です。なので賛美をするときに、賛美をするときに辛そうな顔をしながらですね、歌う人はあまりいないですね。ね、私たちは賛美をするときに喜びがあふれていきます。それは天の臨在が豊かにあるからです。私たちは礼拝を続けていくということ、それは日曜日の午前のこの共に集う礼拝も礼拝ですと同時に、それぞれのご家庭でも礼拝を捧げることができます。何人かで家族で集まることもできるし、そうじゃなくて一人で集まるときでも、一人で集まるって言い方変ですけど聖書を読み賛美をするときに、主あなたをあがめます、そのときにそこで礼拝があり、そのことを通して主への感謝を表していくことができます。揺り動かされない御国をどうしたら体験できるかなと、そう思われる方は感謝すること、そしてもう一つは礼拝することです。礼拝をしていくときに、私たちはこの神の国の豊かさを体験していくことができます。そして先ほども言いましたけども、私たちのこのすでに生きているこの神の国で、この共に賛美したり礼拝することをしていきますし、私たちが主の御元天に行ったときにも、主を24時間礼拝し賛美し褒めたたえているわけです。そして新しい天と地に生きるときも、そこでも神様を礼拝して賛美するわけです。だから礼拝はすごく大事というか、私たちが本来するべきこと、一番大切なことなんですね。私たちの信仰生活の中心は礼拝です。いつ神様を前に崇めたかなとかでは、もうまさにこの揺り動かされない御国をせっかく与えられているのに体験できない状態になっちゃうわけです。私たちが礼拝を選び取るなら、それはこの揺り動かされない御国の中心に生きていくことができるってことです。それを捨て去ってしまうなら、放っておいてしまうなら、私たちの人生は揺り動かされてしまうでしょう。私たちが礼拝にとどまるなら、また先ほど言った感謝にとどまるなら、私たちはこの揺り動かされない御国に生きていくことができます。そして最後に三つ目のことをお伝えして終わりたいと思います。それは福音を伝え続けていくということです。福音を伝えていくこと、それがこの神の国の希望に生きる秘訣、揺り動かされない御国に生きるための秘訣です。それは福音を伝え続けていくということです。先ほども言ったこのヘブル書の12章の、まあ、25節のところの前のですね、22節から24節もお読みしたいと思います。ヘブル12章の22節から24節。 しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。なんかものすごくいっぱい書いてあってすごいんだけども、なんかすごすぎてですね、でも例えようがないぐらいすごいいっぱい書いてありますけれども、多分きっと興奮してこのね、ヘブル人の手紙の著者も書いたんだと思います。もう最高の褒め言葉というかね、この天の希望、天の素晴らしさを見ながら書いたわけです。ここで24節にある通り、新しい契約の仲介者イエスと書いてあります。先ほども言いましたけど、イエス・キリストは私たちの罪を贖うために十字架にかかってくださいました。私たちがイエス・キリストを信じるなら、その血はある意味有効というか、その血により私たちの罪は清められ、そして私たちは天に行くことができるわけです。永遠の命を得ることができるわけです。しかしイエス・キリストを救い主で信じないなら、それは捨てられた石のままになってしまうわけですね。この福音をしっかりと受け入れていく、そして私たち先に救われたものはこの福音を伝え続けていく、そのことをしなければいけません。もちろんイエス・キリストを信じるという決断をされる方、しないという決断、それも主は自由意志で与えてくださっています。それぞれに委ねられています。しかしイエス・キリストを信じるときに永遠に生きるのです。永遠の命を得ることができるのです。永遠に神の国に生きることができるのです。この福音を伝え続けていく、それが私たちに与えられた、このすでに生きている私たち神の国の使命であり、また私たちは福音を伝え続けるときに、まさに神の国を体験し続けることができます。実は先週の日曜日からですね、月1回、郡上八幡で家庭集会が始まりました。もうこのコロナの中でね、新しい家庭集会が始まるというのも感謝のことだなと思います。あの白鳥の野田兄弟姉妹が祈る中でですね、親戚の方や近所の方に福音を伝える機会として家庭集会をしたいという思いが与えられて、またきっかけの一つとして去年の夏にですね、吉田康隆先生がここに来てくださったときに、一緒に野田さんのところを訪ねていたときに、そこで家庭集会を実はしたんですね。それがすごく良いイメージで、まあ、ちょうど壁に康隆先生がシュートスプレーで書いてくれてですね、十字架が残ってるんですけど、十字架と絵がね、ここで家庭集会したいという思いが与えられて、先週始まりました。そのときにお一人車椅子の、ね、方が来てくださったんですね。その方は去年の夏も来てくださった方です。すでに信仰告白をしておられますけれども、私が御言葉から、まあでもね、しかも御言葉からメッセージする前に、実はユースキャンプ の特別賛美と証をですね、流したんです。それを見ながら感動してらっしゃって、その後で私聖書からメッセージをしました。その時に、まあ、本当に涙ながらに聞いてくださって、イエス・キリストは天の方から地上に来てくれたんですねって、向こうから来てくれたんですねって何度も言ってくださったのがすごく印象的でした。でその方が、私は車椅子でなかなか郡上から白鳥まで、まあ、30分ぐらい距離がありますから、なかなか行けないし、教会の建物も車椅子なので入ることが難しいしってことを言われた時に、あ、来てよかったなって思いました。イエス様は天から地上に来てくださった方です。私たちも教会でこう待ち構えて、来てくれた人をお迎えしようとか、笑顔でどうお迎えしようかなとかね、ある意味こう良くないことかもしれません。私たち待ち構えてしまうというかね、誰か来てくれるかなって、誰かこのオンラインの礼拝見てくれるかな、そっちばっかりを気にしてしまうかもしれません。そうじゃなくて、イエス様は天から地上に来てくださった方です。私たちを救うために命がけで来てくださった方です。私たちもこの思いを持ち続けていかないといけないなって先週思いました。あ、来てよかったなってね。その時に白鳥の他の方々も応援で来てくださったんですけども、白鳥から郡上に来てくださったって、たくさんの人たちがね、また私が鏡原から来てくれたって方が、その車椅子の方の心に触れた部分がありました。向こうから自分のところに来てくれたんだっていうのを見た時に、彼は天からイエス様が来てくださったってことをある意味こう目に見える形で体験した。まさにそれも神の国の表れだと思います。ここにいる私たち一人一人も、私たちの家族や友人に、私たちの方からこの福音を伝えていく必要があります。神の国を豊かに共に広げていきましょう。このコロナの時期でもできることがあるはずです。できないことばかり私たち数えてしまいます。 クリスマスコンサートができないからいろんな人とたくさんお迎えできないと思うかもしれませんが、むしろじゃあ今どのように皆さんこのように伝えていくことができるのか、福音を伝えていくことができるのか、私たちはそこに目を留めていく必要があると思います。このオンラインの礼拝を通して、しばらく礼拝を捧げられなかった方々がまた礼拝に集われるようになったということもお聞きしています。まだクリスチャンでないご家族の方々が礼拝をされるようになったということもお聞きしています。たくさんの素晴らしい報告を聞いています。ユースのオンラインのキャンプも私が知らないいろんな方々が本当にその教会を通して参加してくださって豊かな広がりがありました。私たちはこの福音を天から地に来てくださったイエス様のその方向性を私たちも私たちの側から福音を伝え続けていくということをしていかなければいけません。このコロナの時も私たちは受け身になるのではなくて豊かに流し続けるものとして生きていきましょう。それがこの神の国の希望に生きるための秘訣です、ね。期待していきたいと思います、ね。このコロナの状況はいつまでも続かないでしょう。でもじゃあコロナが終わるまでずっとしばらく我慢していたらいいのかなじゃなくて、この時も私たちは休むことがないこの主の愛を、主の素晴らしさを述べ伝え続けていきましょう、ね。期待していきたいと思います、先週私自身も本当に目の前でそういう方にお会いするときに感動しました。あ、これを続けていかなければいけない、そう思います。ここにいらっしゃる皆さんお一人にとっても福音を伝えたい、共に永遠の命を持って生きていきたい、そういうご友人家族いらっしゃるんじゃないでしょうか。今が本当にチャンスだと思います。このコロナで急に家族の方ともう最後死の時も会えない、次に会った時は骨だったって、そういうこともこの1年間何度もニュースで見てきたと思います。地上での命はいつか終わりが来ます。しかし私たちが永遠の命を持っているなら永遠にこの神の国に生きることができるのですね。共に天に入っていくことができる仲間を、永遠に生きることができる家族を、本当の意味での天の家族を、神の家族を共に広げていきましょう、ね。無理やり強制であなたに救われてほしいんですってね、それで何かお金が儲かるとかそういうわけじゃないですよ、今日クリスチャンね。何よりも一番大事なのは本当に天に一緒に入ることができる喜び、永遠に生きてほしい、それがイエス様の願いです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。私たちも今この時にできることをしていきましょう。お手紙を書くことかもしれません。このオンライン礼拝を紹介すること、一緒に見ることかもしれません。ねえ、今この時にできるこの福音宣教を共にしていきましょう。それがこの神の国の希望に、私たち自身も生きていく、共に生きていくための大事なことだと思います。しばらく最後にお祈りして、このメッセージを閉じたいと思います。今最後に3つのことをお伝えしましたが、まず恵みを感謝するということをしたいと思います。過去の1週間であったり最近の神様にしていただいた素晴らしい恵みあるでしょうか。そのことを数えながら今感謝する時を持っていきましょう。